こんにちは、一恵です。今日はいただいたメッセージに答えてみたいと思います。こんなメッセージをいただきました。私は現在アナウンサー試験に向けて準備を進めようとしているのですが、 ES エントリーシートですね、エントリーシートの表現方法や自分のアピールポイントをうまく探せずにいます。いくつか探しては見たのですが、他の人に埋もれてしまうのではないかといった不安や、他の人の方が絶対に私より優れているというネガティブな感情に押しつぶされそうになってしまいます。一恵さんが就活生に向けたラジオトークで、上手じゃなくていい、正解じゃなくていい、経験を等身大で正直な気持ちを言葉で表せるかとおっしゃっていて、本当に心が軽くなりました。しかし私は ES エントリーシートを書くに至るまでの自己分析がまだまだ不十分です。ですので、一恵さんが実際にアナウンサー試験に臨んだ時に行った自己分析の方法とアピールポイントの見つけ方をお教えいただきたいです。というね、メッセージをいただきました。ありがとうございます。これね、もしかしたら多くの人がこの罠というか、このドツボに近い名前のつきそうなツボにはまっているのかもしれないなと、この方のメッセージをねいただいて思いました。まず私が実際にアナウンサー試験に臨んだ時に行った自己分析の方法ということなんですけど、そんなね、方法、例えば A という方法、なんとか分析という方法、例えばこういうテストをしましたっていうのはね、ないです。すいません、参考にならないかもしれません。でも参考になるお答えをしていきたいと思いますね。自己分析をしてアピールポイントを見つけようと思うから見つからないんです。これ逆だと思うんですね。この方法で見つかる方もいると思います。でもまず自分自身でやっていただきたいこと、自己分析という言葉にとらわれないでほしいんです。自己分析というと、なんだかこう自分を小さな断片にこう細分化してですね、どんどんどんどん自分の小さなポイントを探しに行かなきゃいけないような、自分をこういろんなパーツに分類して小さくして小さくして、その中のどこかアピールできるポイント、点ですよね、点を出してきて、私にはこんな点がありますっていうふうにアピールしなきゃいけないんじゃないか、そんなふうに思ってしまいませんか。それツボ、ドツボの方のツボにね入っちゃうと思います。方向は逆です。自分を小さく小さく細分化しないでください。まず、自分を小さく小さく細分化して自分の中を見に行こうとする前に、自分の外側を見てください。で、どちらかというと、俯瞰して自分を見る。分析しない。自分を分析するんじゃなくって、観察してほしいんですね。いいですか？自己分析より、自己観察がスタートだと思います。自分で自分を観察する、自分で他人になったかのような気持ちで自分を観察する、自分を俯瞰する。この自分を俯瞰するって、本当におじさんおばさんになってもとっても大切なスキル、とっても自分を助けてくれるスキルになります。どういうことかっていうと、本当に自分を細分化して点を見つけようとしても、その点ってたかだかね、20数年しか生きてないんですよ。ちっちゃなちっちゃな点です。でもその点じゃなくて、自分自身っていうのを外から見たら、とっても大きな魅力を持っている可能性を秘めた人に見えるんですね。で、そのちっちゃなちっちゃな点を、このメールをくれた方、匿名にしますので、特に誰それさんって言いませんけれども、メールをくれた方はですね、自分のその何とか見つけたちっちゃな点を他人と比べてるんですね。他の人に 埋もれてしまうんじゃないかとか、他の人の方が同じ点を比べたら私よりその点、私がこのポイントを、私の中でアピールできるのはこのポイント、この点なんだけど、その点なんか他の人の方がすごい素敵な点持ってるよねって比べちゃってるんですよね。いやもうそれキリがないです。どんなに素敵な魅力的な人でも点で他人と比べたらかなわないと思っちゃうと思います。まずは自己観察してください。ちょっと分かりにくいかもしれません。例えば、もし自分が自分を採用しようとしている担当者だったら、私の何が気になるんだろう、私の何が知りたいだろうって思ってください。例えばアピールするまでもない自分のプロフィール、固定情報って私は呼んでるんですが、どこで生まれ育って今どんな学校に行っているのか、それ誰が聞いても変わらない情報ですよね。で、例えば何々大学の何々学科の A 子ですっていうふうに自己紹介したときに、じゃあそこから何が気になりますか。すごく簡単な例で言うと、じゃあそのなんとか学科に進んだ理由はどうして、あなたはなぜなんとか学科に進んだの、あなたはなぜ何々大学に進んだのっていうことが気になりませんか。そこで自分のこう特性とかパーソナリティとか、自分がその学科に進んだ理由、それが個性になります。それがアピールポイントにもつながってくるんですね。例えば私の場合だと、私はアナウンサー志望で大学に入ったわけではなくって、音楽の教員になろうと思って大学に入りました。だから選んだ大学は教育学部の音楽教育専攻だったんですね。で、なぜ音楽教育専攻で音楽教員になろうと思ったかっていうことを話せますよね。で、その後、じゃあなぜ今アナウンサーなんですかという質問が来ることが予想されますよね。もうそこまで予想すると、じゃあどんなふうに音楽教員を目指していた私がアナウンサーを目指すことにしたのか、アナウンサー試験を受けるのかっていうところで、自分ならではのアピールポイントができるんですね。もう本当ポイントにするとちっちゃいポイントです。私はこんなふうに答えました。私は人に何か物事を伝えるっていうところに、すごく魅力を感じていて、小さい頃から子どもの頃から同級生だったり、親だったり先生だったりに、自分が見つけた新しいこと、自分が感じたこと、考えたことを伝えるのが大好きでした。その人に何かを伝える仕事がしたくて、私には音楽という、特技があったので、じゃあ音楽の教員になろうと考えて音楽を学びました。で、音楽の教員になろうと思って採用試験を受けたんですが、その時に自分がなぜ教員になろうと思ったかを考えているうちに、音楽じゃなくてもいいんじゃないかっていうのはあったんです。それでもやはり音楽の教員になるという目標がありましたので、採用試験を受けてダメでした。ただ臨時で1年間教員をした中で、やっぱり人に何かを伝えるっていうことの魅力は私は大好きだし、なんて魅力的な仕事なんだろうって思ったんですね。ただ教員は限られた、私中学校の教員だったので、3年間12歳から15歳までの3年間の子どもたち、年齢層の人たちに伝えるという仕事です。欲が出てきて、もっと小さい子どもだったり大人だったり、おじいさんおばあさんだったり、幅広い年齢層の方にどうやったら伝わるのかを考えてみたくなったし、試してみたくなったんです。その話を友人にしている時に、じゃあアナウンサー、リポーター、そういう仕事がいいんじゃないのって言われて、そんなの手が届くはずがないと思っていた私が、真剣にその仕事について調べてみたい、なってみたいと思ったのがきっかけです。で、既卒でも受けられるこの放送局の採用試験を受けることにしました。もうね、20年近く前の話ですから、 あまり明確には覚えていませんが、私はこのような話を、なぜこの試験を受けたのか、アナウンサーを目指したのかということでしたと思います。特にね、そんなに私にはこんな適性があって、こんな長所があって、こんなすごいところがあるから、だからアナウンサーを目指してるんです、私はこんな人間なんですってアピールしていません。私が歩んできたストーリーだったり、どう考えて、何を考えてその道を選択してきたのか、大学選択でもいいですし、高校選択でもいいですし、就職試験でどの放送局を受けるか、どの企業を受けるかでもいいですし、そこには何らかの思いが必ずあるはずなんです。些細なことかもしれません。それをね、言語化してほしいんです。まずはそのためには自分を一度客観的に見てみてください。自分が友達なら、なんでアナウンサーになりたいの？って自分に聞いた時、その自分が何を答えるか。なんでアナウンサーに興味持ったの？なんでディレクターじゃなくてアナウンサーなの？なぜ記者じゃなくてアナウンサーなの？今ウェブメディアたくさんある中で、なぜマスコミを目指すの？なぜラジオじゃなくてテレビなの？なぜテレビじゃなくてラジオなの？なぜ動画配信じゃダメなの？なぜこういう音声配信じゃダメなの？そんな疑問をどんどん自分にぶつけてほしいんですね。で、自分を分析していくっていう言葉にとらわれずに、自分をその時にどんな自分の中で反応が起こるか、自分の感情にどんなものが湧き上がるか、自分の思考にどんな思いが湧き上がってくるか、どんな考えが湧き上がってくるか、もしくはこれまでどんな考えをしてきたか、そこに注目してみてください。